神戸獅子峡開放第133号令和4年7月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。ご挨拶会長福井照久皆様こんにちは。今年も折り返し地点を過ぎましたね。椿の頃には、今日は兵庫県でコロナの感染者は何人出たのかな?が、桜の頃には、昨日もタイガースは負けたな。ほんまに弱いな。が、そしてアジサイの頃からは、3年ぶりにあのイベントが始まるらしいね。ちょっと参加してみようか。そんな言葉が飛び交いながら季節は流れていますね。世界中の誰もがウクライナに平和の日々が戻ってきてよかったね。そんな言葉が交わされる時が一日も早く来ることを強く願っています。さて、獅子峡でも3年ぶりがキーワードになりそうな令和4年度がスタートしています。4月には今が盛りの妙法寺公園の桜の下で、静かにうまい弁当を楽しむことができました。5月には書面ではなく、多くの会員の皆様にお集まりをいただき、また来賓の方々をお招きしての定時社員総会を開催することができました。夏から秋にかけては、開催を見合わせていた UD 映画祭や、ジョギング大会や芸能大会、各部、各区の行事も大きく動き始めます。その大半は3年ぶりと言えます。すべての行事に一人でも多くの皆様のご参加をお待ちしております。さて、定時社員総会での皆様からの貴重なご意見やご要望に関しても、全力でその解決に向けて取り組んでいきます。交通バリアフリーに関しては、神戸市交通局と市バス、市営地下鉄の安全確保について継続して話し合いを重ねています。4月には奈良県で全盲の女性が踏切内で電車に轢かれ死亡する痛ましい事故がありました。今後踏切内のエスコートゾーンの敷設の要望も発信していきます。皆様の周囲で危険な踏切があれば教えてください。デジタル社会に向けてはiPhone やリボ2の研修会も計画したいと思います。代筆・代読の問題や、タッチパネルやセルフレジなどなど、視覚障害者を取り巻く環境や課題は山積しています。一人の声は小さくても、みんなが集まれば甲子園のライトスタンドのように大きなうねりとなります。皆様と一緒に視覚障害者が安心して暮らせる神戸を目指すような、うねりを巻き起こしていきたいと思います。熱中症とコロナ対策をしっかりしながら夏を乗り切りましょう。嬉しいお知らせです。会長、福井照久。本会の梅木茂樹さん、西区が令和4年の春の叙勲を受賞されました。長年、鍼灸の治療家として高い知識と技術により、大きく社会貢献されていることや、鍼灸・マッサージの協会の発展に尽力されていることなどが、旭日総工賞の受賞という輝かしい賞につながったと聞いております。心よりお祝いを申し上げます。獅子峡にとっても大きな喜びであり、誇りです。ますますのご活躍をお祈りしております。第11回定時社員総会開会。新型コロナウイルスの感染拡大により、2年連続書面での総会を余儀なくされましたが、第11回定時社員総会はコロナ対策を万全にして、去る5月20日金曜日午後1時30分より総合福祉センター4階第5会議室において、来賓9名、会員160名、出席者37名、委任状提出者92名、合計129名の報告を受けて開催されました。 資格審査員、織野八千代、兵庫区、木村真一、西区、議長、松本昌司、灘区、宇仁菅一郎、垂水区、議事録署名者、川久保栄、灘区、中村吉野、北区。前年度決議処理報告。令和3年度事業報告、並びに決算報告、監査報告があり、審議がなされ、承認されました。その後、要望提案として、垂水区、丸1、意思疎通事業を充実してほしい。丸2、朝霧東町1丁目の信号機を音響式にしてほしい。丸3、垂水区学園前のバス停を移動してほしい。西区、丸1、iPhone 簡単操作キーボード、リボ2を日常生活用具にしてほしい。丸2、宅配便の不在表を電話連絡でお願いします。丸3、工事現場での安全な誘導を。個人、バスの車内アナウンス、車外アナウンスを徹底してほしい。上記の要望に添えるよう取り組んでまいります。令和3年度決算報告。収入総額772万2010円、支出総額746万7556円、差引残高254454円。第75回日試練名古屋大会、福井照久。第75回全国視覚障害者福祉大会が5月31日火曜日から6月1日水曜日にかけて名古屋市で開催され、本会の代表として私が参加させていただきました。今回はズームで参加されている団体も複数ありました。感染予防のため参加人数等の制限がありましたが、大会全体を通じて、日試練の竹下会長の障害者に対する自立と社会参加への強い思いとリーダーシップが伝わってきました。また、開催地名古屋の皆様の温かい心に触れることができました。今大会の最大のテーマは、急激に進むデジタル社会に私たち視覚障害者がどう向き合いながら、取り残されないためには何をすべきかなどが議論されました。代筆や代読などの情報保障の法整備が進みつつあることなども皆様と一緒に勉強させていただきました。今大会の中で嬉しい報告としては、本会の副会長でスポーツ部長の岡崎明美さんが長年にわたって障害者のスポーツの発展に尽力されていることが高く評価され、日試練から日試練憲章（ブライトスター賞）を受賞されました。これからも活躍していただけることを期待して、心からおめでとうの言葉を送りたいと思います。分科会については事前に行われました。バリアフリー分科会。4月12日火曜日13時30分よりバリアフリー分科会がズームで行われた。代筆・代読支援を確実に受けられるように、セルフレジやサービスの無人化に対して視覚障害者が利用しやすいシステム、または友人支援を希望するなどの地方からの提出議題が多く挙げられていた。弱視問題、副会長、岡崎明美。弱視部会、第3回オンライン意見交換会、6月4日土曜日、10時30分から12時。日本視覚障害者センター研修室と、ズームによるオンライン開催で行われました。議題1、委員総会に向けて。2、令和3年度事業報告。3、令和4年度事業計画案。テーマ、金融機関における困りごととその工夫。 熱中症の予防対策。熱中症で亡くなる高齢者の多くは部屋の中にいる時だそうです。気をつけてくださいね。そこで予防対策をいくつか挙げてみました。1、水分はこまめにとりましょう。2、コロナ対策の換気をしながら、部屋の温度、湿度を適切に保つためにクーラーや扇風機を活用しましょう。3、体力の衰えはリスクが高まるので、適度な運動をして、食事と睡眠はしっかりとりましょう。4、炎天下を歩くときは、帽子や日傘を利用し、できるだけ日陰を歩いて、疲れたら涼しい場所で休みましょう。5、コロナ対策のマスクは、近くに人がいなければ適宜に外しましょう。この他にも試して合点するような良い予防対策があれば実践してこの夏を乗り切っていきましょう。本部事業の報告。令和4年4月1日から6月末まで。4月1日金曜日、お花見会、参加者76人、括弧会員42人、閉じ。板宿、妙法寺川周辺において。4月15日金曜日、令和3年度末監査会、総合福祉センター2件において。4月22日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター会議室 B において。5月20日金曜日、第11回、定時社員総会、13時30分、総合福祉センター第5会議室において、5月31日火曜日から6月1日水曜日、第75回全国視覚障害者福祉大会、名古屋市において、6月10日金曜日、近畿ブロック各団体の会長が大阪に集まり、4月25日月曜日に近鉄奈良線の踏切内で全盲女性が電車に轢かれて死亡した痛ましい事故の検証と再発の防止。さらに視覚障害者の安全な鉄道利用に関する要望などをするために近畿運輸局と近畿日本鉄道を訪問しました。お知らせ。3月にお医者さんへの上手なかかり方をテーマに会員研修会を開催しました。当日参加できなかった方も多くおられます。受講された方も再確認していただけるように、上手な医者のかかり方10箇条をご紹介します。病気の治療や予防にお役立ていただければ幸いです。1、伝えたいことはメモして準備。2、対話の始まりは挨拶から。3、より良い関係づくりはあなたにも責任が。4、自覚症状と病歴はあなたを伝える大切な情報。5、これからの見通しを聞きましょう。6、その後の変化も伝える努力を。7、大事なことはメモを取って確認。8、納得できないときは何度でも質問。9、治療効果を上げるためお互いに理解が必要。10、よく相談し治療方法を決めましょう。各部の報告。老人部、部長、今泉克治。4月22日金曜日、第34回代議員総会、出席者28人、総合福祉センター会議室 B において、5月6日金曜日、野鳥観察会、参加者、会員12人、ヘルパー9人、神戸市立森林植物園において、歩くのには絶好の晴れ日和で、鳥のいい声を聞き、 シャクナゲのいい香りを感じてきました。いつもながらの松岡さんの喋りは面白かったです。青年部、部長、佐々木文隆。5月20日金曜日、第1回ヨガ教室、参加者9人、総合福祉センター体育室において。今年初めての青年部の授業でした。みんなそれぞれのペースでヨガを楽しみました。5月27日金曜日、野外訓練研修、デイキャンプ、参加者48人、バーベキューブリッジテラス大倉において。新型コロナ感染症などでいろいろと制限がありましたが、3年ぶりに開催できてよかったです。当日はお天気にも恵まれて、みんな和気あいあいと楽しんでいました。6月10日金曜日、第2回ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター体育室において。6月19日日曜日、第1回近畿ブロック青年部委員会、和歌山県において。コロナの影響でここ2年余りズーム会議ばかりでしたが、久しぶりにみんなと対面し、様々な議題について話し合うことができてよかったです。女性部、部長、織野八千代。4月22日金曜日、代議員総会、午前、総合福祉センター会議室 B において、6月24日金曜日、春の研修会、参加者56人、神戸動物王国において。スポーツ部、部長、岡崎明美。5月19日木曜日、STT 練習会、参加者10人、総合福祉センター、体育室において。6月5日日曜日、第59回、近畿視覚障害者グランドソフトボール大会、県、第22回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技近畿地区予選会。神戸、兵庫合同チームが1回戦京都と当たり7対7だったため抽選をし、結果京都が勝ちました。最終優勝は滋賀県でした。大阪府大泉緑地スポーツ広場 A、B において6月16日木曜日、STT 練習会、参加者6人、総合福祉センター体育室において。第61回神戸市障害者スポーツ大会、卓球、フライングディスク、陸上、水泳、は3年ぶりに開催されました。獅子協会員もそれぞれの競技に出場し、活躍しました。文化部、部長、小林清。4月29日、金曜日、祝日。第59回、日誌連音楽家協議会、邦楽演奏会。兵庫県立芸術文化センター、阪急中ホール、において。コロナで1年半ぶりの大会。お客様も多く、会員一同張り切って演奏いたしました。舞台に立てること、やっぱり幸せ。改めて嬉しく感じました。舞台立つ、改め思う難しさ。されど、心浮き浮く時間。4月30日土曜日、第60回福祉大会。大阪新阪急ホテルにおいて。コロナ禍のこれからの会のあり方。皆様のたくさんのご意見、日誌連竹下会長のお話など、有意義な2時間を過ごしました。6月21日火曜日、歌の集い、東部在宅福祉センターにおいて、鬱陶しい梅雨空の中の開催でした。人数は少なかったのですが、輝け獅子叫など数曲を思いっきり、マスクの中だけど、歌いました。 アハキ部、部長、高江康明。4月15日金曜日、総会。総合福祉センター、会議室 B において。各区の報告。灘区、4月8日金曜日、総会。日枝地域福祉センターにおいて。6月17日金曜日、日帰り研修会。保津川下り、参加者15人。京都において。兵庫区、4月10日日曜日、第73回総会。総合福祉センターにおいて。5月11日水曜日、ランチと落語会。参加者13人、会員8人、閉じ。新開地、気楽館において。北区、4月8日金曜日、総会。総合福祉センター、2軒において。長田区、4月8日金曜日、長田支部総会。5月13日金曜日、長田青年部文化部共催、ランチ&落語鑑賞。参加者、会員12人、介助者12人。木曽路、気楽館において。6月10日金曜日、長田青年部カラオケ。参加者、会員5人、介助者5人。歌い屋において。6月17日金曜日、長田女性部、総楽園散策&ランチ。垂水区、4月8日金曜日、定期総会、総合福祉センター会議室 B において。5月13日金曜日、基礎から学ぶ料理教室、参加者6人。レシピは巻き寿司。6月3日金曜日、垂水青年部、スマートフォン、リボ2体験会、閉じ。講師、ウニスガさんとウニスガさんのサポートの方。参加者、会員6人。思った以上に小さくてびっくり。持ち運びができるので良いと思った。良い体験ができ、参加者一同喜ばれていた。6月10日金曜日、垂水老人部、ボッチャ体験会。参加者、会員5人、ヘルパー1人。総合福祉センター、体育室において。ほとんどの人が初体験で楽しまれた。参加してよかった、との声で、計画しよかったと思った。6月17日金曜日、垂水女性部、老人部主催、歴史ハイキング、五色塚古墳ほか、参加者、会員8人、会員外1人、ヘルパー4人、ハイキングガイド者1人。西区、4月8日金曜日、定期総会、出席者14人、うち委任状5人、西区文化センターにおいて。今後の予定。新型コロナ感染症が拡大した場合と、気象警報が発令された場合は、事業を中止、もしくは延期にします。この開放の作成日は6月25日、発行日は7月15日になっていますので、7月の予定はすでに終了している行事を含め、記載させていただきます。8月5日金曜日、第1回会員研修会、13時30分から16時、総合福祉センター4階、会議室 AB において、テーマ、iPhone 用キーボード、リボ2体験会、サブテーマ、iPhone を簡単に操作して楽しもう。講師、株式会社ラビット。8月26日金曜日、利用者の声を聞く会、10時から11時30分、中山記念会館1階大会議室において、事前の申し込みは不要です。 利用者の皆様には別紙で案内しております。8月26日金曜日 UD 映画祭、男はつらいよ50、おかえりトラさん、神戸市医師会館4階大ホール、総合福祉センター西北隣都市において、開演13時30分、会場13時、入場料無料、副音声付き、入場するにはチケットが必要です。コロナ感染を踏まえて会場の人数制限および申し込み制とさせていただきます。ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。申し込みはお電話でお願いします。受付開始7月20日水曜日9時30分より、先着順35人、電話078-371-6245、獅子橋。10月7日金曜日、獅子橋 IT 講習会、午後、総合福祉センター1、2軒において。10月28日金曜日、第25回ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて。中山ワンダフルフェスタ。皆様が楽しみにしていたワンダフルフェスタの開催が、新型コロナの影響で今年も中止になってしまいました。来年こそは素晴らしいコンサートが開催されますようにと願って、一年待ちたいと思います。中山財団様、いつも本当にありがとうございます。各部事業。老人部、部長、今泉勝司。7月15日金曜日、桃狩り。8月19日金曜日、福祉大会。上方落語鑑賞と、喜楽館のバックステージツアー予定。詳しくは支部長を通じ連絡します。青年部、部長佐々木文隆。7月15日金曜日、第3回ヨガ教室、10時総合福祉センター体育室において。7月22日金曜日、 IT 研修会iPhone 教室閉じ、10時総合福祉センター5軒において。講師パソコンボランティアクリスタルオンパソ閉じ、足利先生ほか。9月2日金曜日、第4回ヨガ教室、10時総合福祉センター体育室において。9月16日金曜日、 IT 研修会、10時総合福祉センター5軒において。9月18日日曜日から19日月曜日祝日、日支連第68回全国視覚障害青年研修大会、福岡県において。9月30日金曜日、日帰り研修会。10月21日金曜日、釣り教室、マス釣り、有馬ます池公園において。女性部、部長織野八千代。8月31日水曜日から9月1日木曜日、日支連第68回全国視覚障害女性研修大会、福島県において。スポーツ部、部長岡崎明美。7月21日木曜日、 STT 練習会、総合福祉センター体育室において。7月31日日曜日、第1回金風呂スポーツ委員会並びに研修会、神戸市において。8月18日木曜日、 STT 練習会午前、総合福祉センター体育室において。9月15日木曜日、 STT 練習会 午前、総合福祉センター体育室において、10月6日木曜日、STT 練習会午前、総合福祉センター体育室において、10月9日日曜日、第59回近畿視覚障害者卓球大会、奈良県において、文化部部長小林清、9月9日金曜日、歌の集い、13時30分、東部在宅福祉センター多目的室において、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。輝け獅子鏡を練習したいと思います。アハキ部部長高江須康明、7月15日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会定期総会総合福祉センター2件において、携帯免許証の更新受付いたします。各区事業、灘区、9月9日金曜日、敬老治療法師、仙山荘において、10月7日金曜日、敬老治療法師、聖徳地域福祉センターにおいて、兵庫区、9月、日帰り研修、場所、未定。北区、7月22日金曜日、日帰り研修、滋賀県水郷巡り。長田区、9月2日金曜日、梅雨の弾録落語会、13時30分、双葉学舎において、9月9日金曜日、敬老マッサージ、新葉地域福祉センターにおいて、垂水区、7月8日金曜日、基礎から学ぶ料理教室、9月2日金曜日、日帰り研修、アサヒビール見学。9月9日金曜日、共生共同型老人施設見学、姫路方面。西区、9月9日金曜日、ふれあい交流会、場所は未定。お知らせ。第48回全国視覚障害者文芸大会作品募集。作品の種類は短歌、俳句、川柳、随想随筆の4部門とし、自作未発表の作品に限る。川柳の課題は2題、余計、余ると計画の計、と、住む、住処の住む。応募の際、メールアドレスが記載されている方には、作品集のテキストデータを送信します。締め切り、7月31日、日曜日。問い合わせ、獅子鏡事務所。日志連総合相談室、ICT 相談のご案内。日志連では、パソコン、スマートフォンの困りごと、操作方法閉じの相談室を設けています。日時、毎週水曜日午前10時から午後4時、昼休業あります。費用無料。相談員富岡信樹様。問い合わせ、日志連総合相談室、0332000-0011、e メール soudan@jfb.jp。 神戸市福祉乗車証 IC カードの更新手続きについて、今お持ちの IC カードの有効期限の6ヶ月から3ヶ月前に更新するための書類が送られてきますので、受け取ったらすぐに手続きをしておきましょう。新しい IC カードは 今お持ちの IC カードの期限が切れる約1ヶ月前に郵便書き留めで送られてきます。なお、期限が切れた IC カードに残っているチャージしたお金は、その IC カードの期限が切れた日から約1ヶ月後にあなたが指定した預金口座に振り込まれます。問い合わせ、神戸市福祉局高齢福祉課078-322-5223。音声信号機について、5月の定時社員総会でも皆様から音声信号機の必要性に関する貴重なご意見、ご要望をいただきました。神戸市内で音声信号機の設置が必要な場所、視覚障害者にとって危険な交差点などを調査して、関係団体に設置の要望を進めていきます。日頃お出かけの際に感じておられる危険な交差点などの情報をお知らせください。4回目のワクチン接種始まる。コロナもだいぶ収まり、いろんな規制が緩和されたので、人の流れが増え、密になりやすくなるので、高齢者や基礎疾患のある方は気をつけましょう。そこで今から第7波に備え、また感染しても症状を軽くし、重症化を予防するために4回目の接種が進められています。今回の対象者は3回目接種から5ヶ月を経過した以下の方です。1、60歳以上の方。順次接種券が送られてきます。2、18歳以上、60歳未満で、基礎疾患を有する方や、重症化リスクが高いと医師が認める方。かかりつけ医と相談の上、接種券を申し込む必要がありますので、ご注意ください。さて、4回目の接種、どうするあなた。万一に備え、受けた方がいいかもしれませんね。問い合わせ。ワクチン接種コールセンター078-277-3320。ウクライナの視覚障害者支援募金について、皆様もご存知の通り、戦争によってウクライナでは多くの人々が犠牲になっています。そして、最も歴史のある盲学校が爆撃を受けたり、多くの視覚障害者も大きな被害を受けて、国の内外に避難を余儀なくされるなどの混乱状態が続いています。一日も早く平和になるよう願うばかりです。そこで、ウクライナの視覚障害者を支援するため、市司教事務所に募金箱を設置しています。皆様の大きなご支援、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。締め切りは8月25日木曜日です。郵便局。点字不在配達通知カード。本人限定受取郵便物等到着通知カード。自宅を留守にして郵便物を受け取れなかった時に、郵便物保管のお知らせと点字表記されたカードを家のポストに入れてくれるサービスがあるそうです。ご希望の方は、最寄りの郵便局へ、障害者手帳と印鑑をお持ちいただき、点字不在配達通知カード等利用届にご記入ください。郵便局員でも知らない場合があるそうなので、私たちが利用することにより、このサービスの周知につながればよいと思います。昨年10月2日土曜日より土曜日配達が休止されましたので、急ぎの郵便物は早めに出しましょう。用具購買所。だんだん軽量カップ。200ml 価格900円。500ml 価格1200円。200ml は 50ml ごとに測ることができ、 500ml は 100ml ごとに測れます。どちらも一定の量ごとに段差があります。商品は四市協で購入できます。用具購買所勉強会。日時、9月16日金曜日、午後、総合福祉センター、第3、第4会議室において、テーマ、拡大読書機、オオカムシリーズの体験会、講師、株式会社、システムギアビジョン。詳しくは、7月の理事会で決定し、支部長より会員の皆様にお知らせします。輝け獅子峡。1番、北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中、震災も越え、固く見合って、みんなで開こう未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。2番、南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋、みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番、弾む足音、こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ、みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。JB ニュース、日支連の新しい情報や獅子峡の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-802 にかけて、音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。獅子峡事務所のお盆休みは、8月13日土曜日から16日火曜日です。会員の移動、入会者、内藤修一、灘区、内藤直美、灘区、古永勲、灘区、大会者、平康弘、灘区、真鍋健二、灘区、大野典子、兵庫区、福井敏子、長田区、浅川清方、垂水区、竹谷義久、西区。ことわざ玉手箱、かっこ3。飛んで日にいる夏の虫。飛んで日にいる夏の虫。飛んで日にいる夏の虫とは、自ら進んで危険や災難に飛び込んでいくこと。灯火をめがけて飛んでくる夏の虫のように、自分から危険なところに身を投じ、災難を招くこと。自分の縄張りに入ってきた敵を刺して言うことが多い。編集後期、広報部長、福田正勝。初中お見舞い申し上げます。皆さん、こんにちは。暑い時は、ウォーターメロンが美味しいね。それにしてもほんまに暑いな。太陽の温度はどうなってるんやと測ってみたら、表面は6000度。中心部は1500万度もあったのでびっくり。道理で暑いはずや。そんな中、3年ぶりに展示協議会が開かれました。それで、おまはんは参加したんかい？もちろん、自慢やないけど、わたいは、展示を書くことも読むこともできまへん。その代わり、恥はしっかり書きましたで。そんなことではいかんやないか。展示を覚えるには、毎日書いては触る癖をつけることや。ええ、そりゃもうようわかってま。そこで、彼女に展示で手紙を書いとったら知り合いが、お前、ちゃんと書けるんか？というので、いいや、まだうまいことを書かれへんけど、 彼女もまだ読まれへんからかまへんのや。なんやわけのわかったようなわからんようなけったいな手紙やね。まだまだ暑い日が続きます。熱中症はもちろん、コロナにも気をつけてくださいね。これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け。神戸獅子郷開放第133号。発行日、令和4年7月15日。発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-579-7151 事業所ホームページ http://koobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子郷開放第133号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。